不眠症のためのポッドキャスト、こんばんは、小宮山雄飛です。不眠症のためのポッドキャストという名の番組をやりながら、僕自身が不眠症でですね、やっぱお酒飲まないと本当寝れないんだよね。で、昨日も全然寝れなくて、そんな時に最近、眠りの友にしているのはですね、Amazon プライムで結構ね、お笑いの、DVD みたいなのが映像で出てるんですけど、ナイツのベストシリーズみたいなのがあって、あの漫才のね、やっぱりね、あのナイツの漫才って完全に言葉の漫才なんですよね。いわゆるコントじゃないっていうか、まあそこがすごい多分その評価されてるから、それこそ M1 の、 あの審査員とかもやってるんだと思うんですけど、だからね、あの本当に聞いてて、まあ面白いから聞いちゃうんだけど、でも聞いてて心地いいっていうか、あの本当に近いものを音だけ聞いてるのと違って、本当に純粋に聞いてて楽しめるので、そのナイツのを何度もかけながら寝ようとして寝れずっていう日々を送っている私、小宮山雄飛ですけども、もうすぐホフディランのアルバムアイランド CD が発売になります。これからいろんなところでですね、そういう話を、まあインタビューとかいろんなので知ってるので、いろいろと出てくると思うんですけども、今回改めて思ったのはですね、その僕の作り方、まあ曲にせよアルバムにせよっていうのが、基本的には人に任せられない性格で、まあ、最初から最後までこうやりたいんですよね。で、最初からっていうのは、まあ、例えばアルバムで言うならば、もちろん自分自身の作詞作曲もあるんだけど、それに演奏もあれば、その演奏の当然指示というかね、他の人に頼むんなら、プレイヤーにこうやってっていう説明ももちろんあるし、なんならそれもできれば自分でやりたいというか、ドラムなんかで打ち込みでできるところ、むしろ打ち込みでやりたかったりね。そしてその、もっとたくさんのことがあるっていうか、まあ、当然分かりやすいところで言うと、アルバムのジャケットとかですよね、もあるし、言えば値段いくらにするのかっていうのだって当然あるし、じゃあ特典何つけるんだみたいなこともあるし、一言でジャケットといっても、例えばその歌詞が載るときに、その歌詞がどういう行変化ね、改行をどこでしてっていうのを、あの作詞の面からで言う選ぶときもあれば、ジャケットのデザイン上こう全部逆につなげた方がかっこいいんじゃないかみたいなときもあるしね。まあ要はそういうこと全部やりたいわけですよね。で、それにいいところは、そうするとその本当に自分の求めてる濃い自分の、作りたいものが作れると言うんですけど、悪いところで言うと時間がかかるわけですよね。当然、例えばバンドで性能って録音すればそれで全部終わるわけだけども、それを全部一人で打ち込んでったら、当然その分全部僕がずっとやっていかなくちゃいけないから、まあ3倍4倍時間がかかるわけですよね。で、そういうところをね、任せられない性格なので、僕のものってって言うと変だけど、時間がかかっちゃうんですよね。で、これはまあアルバムだけじゃないんですけど、連載みたいなものも本当に意外と珍しい方だと思うんですけど、そのミュージシャンとしては、それこそ企画を出すところから始めて、で全部その台本的なものとかを考えて、まあ例えば 今やってる文芸春秋オンライン、文春オンラインでやってるじゃない方のグルメっていう、そのお店のね、有名なお店の有名じゃない方を食べるっていう連載やってますけども、あれもその企画段階で僕が、まあ僕が企画書を書いてこういうのやりましょうっていうのを提案して、でお店選びをもちろんやって、で当日の取材ももちろん、その取材の許可取ったりとかそういうことはもちろん編集部がやってくれるんですけども、カメラマンさんにもじゃあこのカットとこのカットをこうくださいっていうのを指示してまとって、でそれを原稿を自分で書いてみたいな。だからまあいわゆるタレントさん的にそこに行ってポンと撮影したら終わりっていうよりも、全部やるんで時間がかかるんですよね、本当にね。でこのやり方ってなんだろうなと思っていたら、これドリフなんですよね、完全に。でちょうど今あのドリフの「ドリフターズとその時代」っていう本がちょっと前に出まして、それを読んでいたんですけど、まあ碇谷長介さんっていうのは完全にそういうやり方で、もう全部一人で決めると。で作家がたくさんいて、もちろんメンバーもいるんだけど、作家が持ってきた台本がバーンと置いてあると全部読んで、ダメダメだこれって言って、みんなメンバーもその碇谷さんが何か浮かぶまでずっとその会議で何時間も待ってるみたいな。なので番組が少ないんですよね、その同時代に。例えばじゃあビートたけしさんが3本も4本も番組持ってて、ラジオもやってて司会もやってるのもあれば、ゲストでも出てっていうのに比べて、ドリフって看板番組1個2個ぐらいしかないんですよ。でそれを要は本当に練って練って仕込んでリハーサルやってたから、それしかできないっていう。でその後それはドリフ8時で全集が終わってから、志村けんさんの時代になってからも、志村さんもやっぱ同じで、そうやって全部作らないと気が済まない人というかね。だから僕はドリフ好きだったのって、やっぱちょっとそれに近いものがあるのかなと、おこがましい、話ですが。だから割とどうしてもホフとかがいろんなスパンが空いてしまった、ファンの方には申し訳ないんですけど、まあ、その分濃いものを、一曲一曲とか、だからライブなんかもね、もちろんね、本当にもっとね、あっさりやってもいいんですけど、ついつい それこそじゃあチケットの値段いくらなんだっていうようなところから始まりでやっちゃうから、まあ、意外と悪い意味で逆にそれがね、あれがなんだろう、スピードが速くならないとかあるんですけども、その分今度のアルバム本当に、いいもんに仕上がってるんで、あと、まあ、1週間10日ぐらいですか、9月14日に出ます。まあこれ 前作からのアルバムで言うと、CD という意味で言うともう5年空いてしまうんですけども、まあ、5年楽しめるだろうと、うん、といってまた次5年空けようとは思ってないですけど、すでにいろんな活動も始まってるんで、いろいろ報告できると思いますが、でも気分的には本当にこれが、あ、次が5年後になってもとか、あるいはまあいつもインタビューなんかでも言ってますけど、特に CD で出すってことを考えた時には、これが最後の CD になっても後悔しないぞというような気持ちで作ってるものなんで、まあ早く聴いてほしいんだよね、ぜひ。まあ割とメロウな曲なんかもあるし、出たらですね、不眠症の皆さんも毎晩でも聴きながら眠っていただきたいと思う、まあ、心地よいところは心地よい、不思議なところは不思議というすごいアルバムが出ました。9月14日、アイランド CD、 皆さん楽しみにしてください。 おやすみなさい。